ガラテヤの諸教会において聖霊によって始められた数々の不思議と奇跡が、それが律法の行いによってではなく一方的な信仰の聞き取りによってもたらされたことをパウロは明らかにした後に、律法の行いにより頼むことの愚かさについて本日は旧約聖書を引用しながら論証していきます。当時福音は散らされたユダヤ人が建設したシナゴーですね、街道において語られていましたから、ガラテヤの異邦人が慣れ親しんでいたかどうかには関係なく、新約の教会において、旧約聖書だけがテキストとして与えられていますので、ガラテヤの人々にわからない関係なくしてですね、パウロは旧約聖書を通して論証していくのであります。一番最初に明らかにしておく点といたしまして、パウロは律法に命じられている道徳的な行いを否定しているわけではありません。私たちは実会道徳律法を礼拝の中でも告白しています。この行いを否定しているのではなくて、律法の行いを救いのための功績と考えることを否定していました。律法それ自体は聖なるものであり良いものでありますけれども、いかなる人であっても律法によっては義とされないということであります。この点をめぐり、パウロとそしてユダヤ教の伝統的なラビたちの解釈の間には大きな差がございました。ラビたちの伝統的な解釈によれば、イスラエルは異邦人のような罪人ではないし、場合によっては律法をすべて守ることもできるという前提に立っております。日本人が自分たちの先祖や天皇の血統を美化し英雄視するように、ラビたちも自分たちの先祖アブラハムを美化し英雄視しておりました。ラビたちの誇る父アブラハムとは、当時まだ律法がなかったにもかかわらず十種類の試練において功績を立てて律法をすべて全うしたために義とされたというふうに認識されておりました。アブラハムが成し遂げた十種類の功績とは一体何かと言いますと、それはラビごとに解釈が異なりましたけれども、10番目にアブラハムが立てた功績とは、イサクを祭壇で捧げる代わりにお羊を捧げた、モリアさんにおいてお羊を捧げた、これは10番目の功績として全員一致しておりました。このような偉大な父祖アブラハムと血縁関係にある自分たちは、義人アブラハムのために義とされているということを信じて疑わなかったのであります。ラビたちには決して律法の中に記されている数々の神様の約束の言葉には目に留まることはありませんでした。彼らの目には隠されていたのかもしれません。神は自分たちに律法を通してどのような行いを命じているのか、そして何を禁じているのかということばかりを読み取っていたのであります。それではこのユダヤ人であるパウロはですね、なぜ律法に対するそのような偏見を拭い去ることができたのでしょうか。おそらくパウロに望んだ復活のイエス様がパウロの目を開いてくださり、福音を掲示してくださったために律法に対する 新しい解釈が与えられたというふうに思われます。すなわち律法とは十字架のイエス・キリストを指し示すものであり、単なる行いの規範書ではなく、イエス・キリストを中心とした神による選びと贖いの物語であって、その選びと贖いはユダヤ民族を超えて全ての民族に開かれたものであるということをパウロは悟ったのであります。このような観点から考えるなら、ガラテヤの人々を一生懸命惑わしていたこのユダヤ主義的なキリスト者ですね、ユダヤ主義キリスト者というのは、イエス様をメシアとして一応受け入れておりますから、バリバリのユダヤ教徒ではなく、彼らなりに律法の行いによっては義とされることはできないということを彼らなりに告白していた人たちであったということが言えるでしょう。しかしこのユダヤ主義者たちは、自分たちには不可能であっても偉大な父アブラハムには可能であったという自負心を相変わらず心のどこかに手放すことなく固く握りしめていました。どうしても自分たちの中に染み込んだ伝統的解釈を拭い去ることができなかったのであります。そのために自分たちには律法をすべて守り行うことはできないけれども、アブラハムの功績にすがりつこうと考えて、その結果割礼にあれほど執着したというふうに考えられるのであります。彼らはしばしば、実際誰がアブラハムの子孫なのだろうかということを議論しておりました。そして割礼こそアブラハムの子孫であることの印であるというふうに考え、神様とアブラハムの間に交わされた契約を確証するその割礼にすがりついていたのであります。それでは第一の主題として、誰がアブラハムの子孫なのかということを考えていきたいと思います。ガラテヤの人々を惑わしているユダヤ主義者と、そしてガラテヤの兄弟たちに対してパウロは、あなた方は行いによっては義とされないことを知ってイエス様を受け入れたのでしょう、古い考えに逆戻りしないで完全にキリストの義に信仰によってより頼む人々こそアブラハムと霊的な関係を結ぶことができるのではないですかと呼びかけております。3章の7節から9節をご覧いただけますでしょうか。3章の7節から9節でございます。だから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子孫であるとわきまえなさい。聖書は神が異邦人を信仰によって義となさることを見越して、あなたのゆえに異邦人は皆祝福されるという福音をアブラハムに予告しました。それで信仰によって生きる人々は信仰の人アブラハムと共に祝福されています。ここではアブラハムがただ神様により頼むことによって救われたのと同じように、信仰により頼む人こそアブラハムの子孫であると語られています。ところで8節には創世記12章3節の御言葉が引用されています。その御言葉の中にパウロは神とアブラハムとのその約束のただ中にすでに 異邦人が信仰によって義とされるという福音が前もって知らされていることを指摘しています。ですから異邦人が割礼を受けて一旦ユダヤ人になった後に初めて義とされるのではなく、ただ信仰によって義とされるということであります。したがってアブラハムとはユダヤ人の父なのではなく、ユダヤ人も異邦人も関係なくて、信仰によって、ただ信仰によって神の恵みを受け入れたすべてのものの父であるということでございます。アブラハムは割礼を受けた者の父ではなく、聖霊によって心の割礼を受けた者の父なのであります。次のお主題に移りますけれども、10節から12節はおそらくパウロがこのユダヤ主義者たちに、ユダヤ主義者たちが自分たちの考えを主張するのに引用した聖句をですね、そのまま引用しながら彼らの解釈が誤っているというふうに訂正しているところであると考えられます。3章の10節をご覧いただけますでしょうか。3章10節でございます。律法の実行に頼る者は誰でも呪われています。律法の書に書かれているすべてのことを絶えず守り、守らない者は皆呪われていると書いてあるからです。これは申命記27章26節からの引用でございますけれども、実際にこのガラテヤ書の言葉と申命記27章26節の言葉を見比べてみたいと思います。本日の修法に、御言葉の冊子が挟まれておりますので、そちらの方を参照していただけますでしょうか。申命記27章26節、この律法の言葉を守り行わない者は呪われる、民は皆アーメンと言わねばならない。ユダヤ主義者たちは、この言葉を根拠にしてですね、律法に守りを行うことがどれほど大切であるのか、律法を一生懸命守りを行うことを奨励し、それによって命が得られるというふうな根拠としてですね、この聖句を語っていたのであります。確かにこの申命記の記事だけを見ますと、律法を行えば祝福されるように考えてしまいそうであります。しかしこの申命記の御言葉の中には、義について、祝福について、どこにも触れられていません。ただ客観的にこの律法の御言葉を、全てという言葉はパウロが追加した言葉でありますけれども、この御言葉を全て守りを行わない者は呪われるということを客観的に示しているだけでございます。しかし実際には律法を全て守りを行うことができる人は一人もいませんので、律法により頼むすべての人は呪いの中に閉じ込められるのであります。従いましてパウロは呪いに閉じ込められるということを強調しながら、この申命記の解釈をですね、逆に、訂正を迫っているわけであります。続いてガラテヤ書の3章12節をご覧いただけますでしょうか。これもやはり彼らが律法の行いを根拠としていた聖句でございますけれども、3章12節ですね。律法は信仰をよりどころとしていません。律法の定めを果たす者はその定めによって生きるのです。これはレビ記18章5節からの引用でございます。レビ記18章5節を ご参照していただけますでしょうか。レビ記18章5節、私の掟と法度を守りなさい。これを行う人はそれによって命を得ることができる。私は主である。つまり律法の行いを奨励しつつ、そして命の道を教えているというふうに解釈したのであります。律法を行うことによって、それによって命が与えられる。確かに律法を完全に守りを行えば命を与えられることは真実であります。しかしその命とは功績として報いとして与えられる命を指しています。従いましてパウロの解釈は、功績としての命、報いとしての命であることを強調しながら、その命とはいうのはむしろ信仰によって得られる命、恵みによって得られる命とは一切関係ないということで、まあ、命は命でもですね、一線を引いているわけであります。もし律法により頼むならば、功績としての命、報いとしての命に期待しなければなりません。そして律法を全て守ることができない場合、反対にその報いとして呪いの下に置かれてしまうのであります。このようにして12節は10節と全く同じように、律法により頼む全ての人は呪いの中に閉じ込められているというふうにパウロは解釈して、まあ、彼らにですね、訂正を迫っているということでございます。人間は義とされるために、神の祝福に預かるために、律法とは異なる別の義の道が必要となりました。それはイエス・キリストによって成し遂げられた救済の道であり、キリストは天下において救いのために与えられた唯一の名であります。ガラテヤ書3章13節から14節をご覧いただけますでしょうか。3章13節から14節でございます。キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。それはアブラハムに与えられた祝福がキリストイエスにおいて異邦人に及ぶためであり、また私たちが約束された霊を信仰によって受けるためでした。13節において、贖い出してくださいましたとございますけれども、これはイエス様の十字架を指しています。イエス様の十字架が一体どのような意味だったのかを説明するために、ここで申命記21章23節の御言葉を引用しているわけですけれども、その少し前からですね、申命記21章の18節から23節をご覧いただけますでしょうか。申命記21章の18節から23節でございます。ある人にわがままで反抗する息子があり、父の言うことも母の言うことも聞かず、今しめても聞き従わないならば、両親は彼を取り押さえ、その地域の城門にいる町の長老のもとに突き出して、町の長老に、私たちのこの息子はわがままで反抗し、私たちの言うことを聞きません、放蕩にふけり大酒飲みですというふうに言いなさい。町の住民は皆で石を投げつけて彼を殺す。あなたはこうしてあなたの中から悪を取り除かねばならない。全イスラエルはこのことを聞いて恐れを抱くであろう。 ある人が死刑にあたる罪を犯して処刑され、あなたがその人を木にかけるならば、死体を木にかけたまま夜を過ごすことなく、必ずその日のうちに埋めねばならない。木にかけられたものは神に呪われたものだからである。あなたはあなたの神主が修行として与えられる土地を汚してはならない。ここでわがままで反抗する息子は放蕩にふけり、大酒飲みのために石打ちで殺され、木にかけられるならば、その人は神に呪われたものであるということを表していました。ところが福音書においてイエス様の例え話の中で全くこれと同じような状況が出てまいります。すなわち放蕩息子が放蕩にふけり、大酒を飲んで親の相続財産を湯水のように使い切ってしまい、ある日奴隷として雇ってもらうために再び家に帰ってきましたけれども、父親はこの放蕩息子を共同体から悪を取り除くために石打ちにして木にかけるどころか、祝宴を開いて息子が戻ってきたことを喜び祝ったというふうに書かれています。これらのことは旧約の神様が厳しいお方であったのに対し、新約の神様はゆるゆるの妥協する神様に変質されたということなのでしょうか。放蕩息子が許され、呪われるべきその呪いから解放され、子として迎え入れられたのはイエス・キリストが放蕩息子の代わりに処刑され、十字架にかけられ、放蕩息子の代わりに呪いとなられたからであります。ここにおいてイエス様が信じる者のために代理食材の供え物となられたということが暗示されているのであります。キリストはそのご生涯を神と人間の中保者として、罪を清める大祭司としての職務を全うされました。ですから自ら進んで十字架にかけられ、ご自身を生贄として捧げられることにより、その流された血潮によって私たちを買い取られ、私たちを神に捧げて全ての罪から清めてくださったのであります。キリストが罪となったことは私たちをして神の義となるようにするためでありました。キリストが女から生まれて律法の下に置かれたことは私たちに律法の呪いから贖い出し神の子とするためでありました。このように私たちが義とされる根拠はキリストの義であるということでございます。私たちの中にある義ではなく、私たちの外にある義、神の義でございます。アダムが罪を犯し、全人類に罪と汚れが転嫁されたように、全く同じような仕方でキリストがその職務を成就され、罪と呪いがキリストに転嫁され、キリストの中の義と知恵と清さと救済と命が信者に転嫁されたのであります。アダムから生まれた、アダムはですね、肉から生まれた全人類の始祖でありますけれども、キリストは霊によって生まれた信者の初歩となられたのであります。 代理食材によって何の働きもないのに無償でこれらのキリストの祝福すべてが与えられました。私たちのものがキリストのものとなり、キリストのものが私たちのものとされたのであります。こんなことを言うと、それはあまりにも膨大な贈り物のためにちょっと気前が良すぎるのではないか。もしそれが本当なら、キリストの恵みが増し加わるようにもっともっと悪いことをしたら良いではないかというふうな非難が出てきたほどでございます。どうしてもその点につまずいてしまうために、キリストがメシアであることは信じるけれども、やはり多少なりとも自分の内側に義が必要なのではないかということで、自分の義を主張してしまうのであります。結局イエス様を信じないバリバリのユダヤ教徒であろうと、イエス様を信じているユダヤ主義者たちであろうと、キリストの義ではなく自分の義により頼む限り、依然として律法の下に、呪いのもとに置かれているのであります。結論を申し上げますと、人は決して律法をすべて守り行い命を得ることはできないということでございます。アブラハムであろうと、モーセであろうと、ダビデであろうと同じことでございます。罪人が何の働きもないものが義とされて、神のすべての祝福に預かるために、律法とは異なるもう一つ別の義の道が備えられなければなりませんでした。その別の義の道とは、イエス・キリストによって成し遂げられた救済の技であり、十字架において完全に成就されました。私たちは自分の義により頼むことを放棄し、報いとして功績として与えられる義を放棄し、ひたすらイエス様によって打ち立てられた神の義を信じるということです。イエス・キリストに信頼することによって罪に許され、義とされ、命に移され、イエス様のすべての祝福に預かるものとされるのであります。それらの祝福は私たちの外にあり、私たちはこの世にあって、まだそれを経験することもできず、知ることもできませんけれども、すでに与えられているものとして信じて歩ませていただくのであります。一言お祈りをお捧げいたしましょう。愛する天のお父様、皆をあがめ賛美いたします。パウロはガラテアの人々に対して、そして彼らを誘惑するユダヤ主義者に対して、自分の義に頼ることの愚かさを徹底的に論証してまいります。私たちが義とされ、私たちが命に移され、私たちが罪許され、そして神の子とされている、その根拠は私たちの義ではなく、私たちの外にあるキリストの義、神の義であることを告白いたします。それは私たちの外にあるために、この世にあって、まだ経験したことも見たこともないものでありますけれども、どうぞ私たちは御言葉に信頼し、信仰によって歩ませてください。そして信仰によって生きる者こそアブラハムの子孫であるという御言葉の通りに、聖霊によって私たちに心の活霊を施してくださいますようにお願いいたします。この祈りを救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。